もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では今日はどのようなご相談でしょうか。
家関係ですね。家のローンっていう
家の
か。はい。
ローンについてですね。わかりました。では、詳しくお伺いする前に、あなた様のご年齢からお伺いしてもよろしいですか。
56歳です。
56歳。はい。で、ご家族構成はどうでしょうか。
親父が、78で死にまして、今、おふくろが79です。
お母さんが79歳。
で、二人住まいです、一軒家に。
で、ご兄弟は？
妹が嫁に出てます。
あ、妹さんがお嫁さんに出ていて、じゃあ、あなた様はお一人なんですね。わかりました。で、お仕事も今続けられてるっていうことでよろ
です
しい
ね、
ですか？
タクシードライバーなんです。
ああ、そうですか。わかりました。タクシーのドライバーをされてらっしゃるんですね。お家のことについてちょっとお伺いしたいと思うんですが、どんなふうなんでしょうか？
かなり昔なんですけど、30年ほど前だったかな。私はね、大工やってたんですよ、親父と一緒に。その家も一緒に作ったんですけど、その家が区画整理に当たって、建て置きっていう形で、その物件を買い取ってもらったんですよね。
それは今のお家ではないお
そうです、
話ですか？
前の家を
前の家が。
買ってもらって、立ち退いて、で、買ってもらったお金で、今の住んでる家の上物だけ、貸付金みたいな感じで、借金をしたんです、2100万ほどで。
公から借りたんですよね。
貸付金みたいな制度
貸
があ
付
る
金
んで
に。
すけども、
で、それを借りて、上物を建てましたよっていうことです。
それで貸付金の金利がその時は2%だったんですね。
貸付金が2%。
で、20年間で返済するって形だったんです
20
けど
年
も、
での返済。
で、なんか滞ったりなんかもして、で、延滞金7.3って死んなかったんですよ、今になって跳ね上がってるのが。
延滞金が
で、
7.3%。
親父がそういうの詳しく聞いてるじゃないですか。で、相続をしまして、で、いざひっくり返してみたら、7.3%ついてますよっていう通知が来たんですね。
20年の返済期間だったから、これ30年前のお話って今おっしゃってましたよね。本来だったらもう返済し終わってるんだけれど
そう
も、
なんです。
滞っていたということですね。で、滞っていたものに対して7.3%の利息がついていた。
そうです。
で、それをお父様が亡くなられてから初めて知ったんだっていうことですね。どれぐらいになってましたか？
元金が690万で、延滞金ですよね、それが700万ほどで、計合わせて、今現在で1440万とか、通知が来たんですね。もう売るかどうかとか、あとどう自分が進んでいいかがもうさっぱり分からなくて、いろいろが今寝れない状態なんですね、あんまり。
そりゃそうですよね。
それで家の査定もしてもらったんですね。不動産アドバイザー兼用した方がうちに来られて、それで一応見積もってもらったんですね。
今のう
た
ち
だ、
は
こ
ね。
の家を2000万でどうにかなる。
2000万で売れますよって言われた。
この家、車庫付きの 5DK の大きな家なんですよ。
いいですね。
ただ、その物件が、容積率ってあるんですけども、それがなんか200%いっちゃってるみたいなんですね。で、そうすると今度、融資がね、できないんですって、例えば建て替えみたいな、代替えみたいな形がで、で、住み続ければ一番ベストなんですけど、もしダメだったら、売っ払って、残り手元に多分2、300しか残んないですよね。で、2人住むには、家賃ここら辺ですと、8万前後で、今の収入だと、ちょっとかなり厳しい状態になっちゃうんです。手取りがタクシードライバーで、今現在18万とか19万とか、それ前後なんです。多少ね、前後ありますけども、あとその家賃払って、光熱費払うと食費だ、
そりゃ
なんだ
そう
か
で
んだ
すよ
が、かなり厳
ね。
しい状態になっちゃって、もういずれ何ヶ月もしないうちに、路頭に迷う羽目になっちゃうかなって。でしたらば、ここにそのまま、だがいいのかなって、全然、どうしていいか分かんない状態で。
金融機関から借りれたとして、借りたお金は何に使うんですか？
その役所に、1500万で戻す感じですよね。
もうこれをドンと返してしまおうと。
そうなんですか。借り入れって形で借りて、また借りたお金で、2%とか3%で、ローンを組み直して、
なるほど。7.3%よりいいですもんね。
それで、7、8万で暮らして、こう、ギリギリの生活やっていこうかなとは思って。 思ってるんですけど、うん、それでただどうか取らないか問題もあるんですよね。
そうですよね。これは、まあそういう方法もあるけど、まあ金融機関が貸してくれるかどうかっていうのが、まあネックで、今、当たってる最中。
はい、
うん。で、それがもしダメであれば、2000万円で、いっそのことを売ってしまって、
はい、
賃貸でお二人で暮らそうかというのもあるんだけど、まあ見通しはちょっとあまり明るくないぞっていう。
そうですね。そういう。例えば、ね、半年ぐらいしたらもう破産になってしまって、家賃が払えなくてすぐ出る羽目になってしまう。
ちなみにまあこのことについて、お嫁に行かれた妹さんはもうノータッチ。
そうですね、う
ん。じゃあもうお兄ちゃんお任せっていう感じですよね。
はい。
で、
相続も全部、とにかく、で、うん、で、この物件、私と親父で、37の割合で購入したっていう契約を作ったんですね。
はい。
で、実際は、まあ、半分ずつは私も払ってて、みたいな感じで。うん、で、親父が、大工辞めてからは、私が全部一人で払っていく状態で、うん。
結構、支払いには関わっていらっしゃったんですね。
もうほとんど自分も払って、ちゃんと折半で払ってましたから。
でもその延滞の 7.3% っていうのは聞いてなかったってことですね。
はい、
そうですか。それでまあ、一体どうしたらいいのかと。わかりました。まあ私もわからないことがいっぱいあるので、まあここは専門家の先生にちょっと、お尋ねいたしましょうよ。ね、
はい、
はい、今日お答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
延滞がね 7.3% っていうのは、
はい、
まあ知らなかったってことなんでしょうけど、あなたも3対7の割合で名義があるってことは、
はい、
このローンの名義はお父さんだけだったんですか？
私と七三で比率を作ってました。
ということはあなた署名してますよね？
あ、ですね、はい、はい、
まあもちろん分かりますよ、あんな細かい字でぎっしり書いてあるね契約書をみんなが丁寧に見てるとは思いませんけど、はい、ただやっぱり署名してしまってるとあそこに書いてあることはあなたの意思表示っていうことになっちゃうので。
そうですね、はい、
なかなかそれをひっくり返してしまうっていう方法がないと思いますね。
ですね、確認したらダメって言われましたんで、
まあおっしゃる通り随分ご負担になってるみたいですけどね。
はい。
で、あなたがいろいろ調べてお考えになったように、まあ、はい、売ってそのきれいにするのか借り換えて払っていくのかっていう選択肢しかないっていうのは、はい、まあそうなのかなという感じはしますよね。その前にちょっと一つ確認なんですけど、
はい、
お母さんには年金収入ないんですか？
あ、年金ないですよ。で、元大工でして親父年金かけてもかけてなくてもどうでもいい時代だったんですよね。はい。で、親父は年金自営業の大工でやってたんで、年金は一切かけてなかったんですよ。
国民年金もないの？はい、
国民年金もやってなかったですね。
お母さんも積み立ててなかった
んですか？はい、やってなかったです。はい。
あなたの収入しかもう全く入ってくるあてはないってことなんですね。
はい。
まあちょっとね、どうしたらいいのか本当に困りますけど。
はい。
この延滞が発生してますけど、これについて再度、はい、このお金貸してくれてるところと話し合ってね。
はい。
まあ契約を変えてもらう。この交渉ができるかどうかっていうことは一つありますよね。はい、
ダメって言ってました。2、3回ダメって言われてます。それで絶対やってくださいって土が来ちゃったんですよね。自分で実印で届け出しちゃったんですけど、それ出さない方がよかったですかね。
絶対やってくださいって何をやってくださいなんですか？
だから最初の 2% で払ってたものが 7.3% で、今までの契約通り続けてきますよっていう書類が来たんですよ。
そうすると組み替えみたいなことはもう応じないっていうことなんですかね。
もう完全になんかダメって言われましたね、その時点で。ですからその書類を出してくださいって言われちゃったんです。
で、それでなんとかコンサルタントの話ですけど、はい、まずコンサルタントっていうものはね、何かその公の資格があるわけじゃないし、
コンサル不動産屋さんなんです。
なんか不動産屋さんでしょ。まずね、はい、お家の周りにだって不動産屋さんってあるでしょ？いっぱいいくつか。
はい。
そういうところに行って、あの家売ろうと思ってるんだけど、いくらって聞いたらね、
はい、
ちゃんと見積もりって出してくれるんですよ。
はい、
あのそういうのをね、まあ、はい、2つとか3つとか、
はい、
あの集めて聞いて、そしてその中で、まあ、大体平均値が分かるじゃないですか。
はい、
で本当に2000万なのかどうなのかっていうことも、まあ、他のあいみつみたいなのを取ってみないとね、分からないっていう普通のことでしょ、それ。
ですよね。あの実際家の中全部見てもらって、私あの大工だったですから、あのいい家作ったんですね、
はい、
あの一緒に親子で作りましたんで、
はい、
であのいいものを使ってで全部あの当然ね、向こうも、ね、本業ですから分かるから、あいいもの使ってますねって言われて、それで、まあ、2000万はつけますよっていうふうに言われましたね、その時点では、
うん、だからね、はい、その人の話でしょ、それは。
はい、
だからその人の話をまず置きましょうよ。あのあなたね、その人にかなりね頼ってる気持ちがあるもんだから、
はい、
その人の言うことをすごく真に受けてると思うんです、
はい、
私はね、その状態をまず一旦は置いてね、そういうそのわらをもすがる気持ちで今すがってるものがわらかもしれないっていうところから考えてもらいたいんですよ。
なるほど、はいはい、
あのとにかくね、はい、売ることを考えた時には本当にきちんとね、はい、きちんとした値段で売らなきゃ損しちゃうし、それから高いこと言ってても売れなきゃしょうがないし、
そうなんですね、
その兼ね合いが難しいのでね、あのちゃんと意見を複数聞いて、
はい、
適正な値段で売りに出して売らないとダメですよ。
そうですね、もったいないですからね、
そして、まあはい、あのちゃんと資格のある、ね、不動産屋さんを通して正規で売らないとダメだし、
はい、
そうやって売るときはきちんと売って、そのもちろんこれ抵当権ついてるわけですから、それ消さないと売れないわけでね。
あ、ね、抵当ついてるって言ってました。はい、
あのね、ご自身のね不動産なんだから、
はいはい、
まず不動産の登記簿謄本を取ってくださいよ。
あ、はい、
そしてちゃんと権利関係どうなってるのかとか確認して、
はい、
その上でね、はい、あの話をしないとダメですよ。
あ、はい、わかりました、
はい、で、あのまあちょっとね、この家は維持しづらいように思いますので、
はい、
まあ手放すことを考えてね、そして多少なりとも余剰があるならばそれはきちんと手に入れて、
はい、
でまあ わずかの余剰で何年も続かないっていうことかもしれませんけど、
はい、
まあ当面はそうやってこの負担の方を取り除いて、
はい、
そして、やれるところまでやって、
はい、
で本当に難しくなったら福祉のね、援助っていうことがあるわけですから。
あですね、ちょっとあのやばくなりかけた頃に、あのちょっと相談するですね、はい、
まあちょっとね状況かなり悪いのであまり選択肢のある話ではないんだと思うんです。
そうですね、
まあ、でもしょうがないです、そういうことはね、人生にいくらでもあることですから、そのために、まあ、みんな税金を払っておいて福祉に助けてもらえるようにしてるわけですから、
はい、
それはもうしょうがないことです、そういうことがあることはね、でもそういうことを思って、はい、まあ、やれることはあんまり幅がないですけど、
はい、
あの方向を決めてね、もうこの家をちょっと手放すという方向で考えて、
はい、
そんなに悩んで夜も寝ないなんていうのはよくないことなので、まあ、悪い時は悪いけど、まあそのね、最後は、まあ、国が見捨てないとそういうふうに考えて、
はい、
やれるところまで終わりになったらどうでしょう。
そうですね、はい、わかりました、
まあ、頑張ってくださいね。
あ、はい、
はい、いかがでしょうか。少しね、はい、お考え整理できましたか。
はい、
うん、
まあ、多分そっちの方向で進んでいったらいいのかなって、まあね、またいろいろと、まあ考えていますね。
そうですね、まあ、はい、とにかく先生もおっしゃってたようにお体を大事にね、はい、体あってのことっていうのもありますからね。
はい、
うん、まあいろいろ本当に大変と思いますけれども、お気をつけてお過ごしください。
はい、はい、はい、すいません、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、はい、失礼します。はい。